6ページ7決算特別委員会4日間にわたり審査を行い、令和3年度一般会計歳入歳出決算を賛成多数で、その他の特別会計決算、下水道事業会計決算については、全会一致で認定すべきものと決しました。令和3年度の一般会計の決算額は、前年度と比べると、歳入は 8.5% 減の965億9000万円、歳出は 10.2% 減の888億8000万円です。昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症に関わる事業について、多くの質疑が行われました。また、子育て施策や行政のデジタル化に関しても、多岐にわたる質疑が行われました。委員長、伊藤大輔。副委員長、山本道夫。副委員長、中町聡。永本京子。阿部美沙。原由紀。山本陽介。石飛香織、佐藤由紀、高畑奈美、久米川俊夫、松本昭弘、江口元気、遠山太郎、瀬信弘、大沢純一、大石文雄、渡辺忠治、若木早苗、上条昭一、中山ひとみ、福島まさみ、括弧、議長、副議長、監査委員、決算の総括質疑を行った議員を除く全議員、閉じ。ここに伊藤大輔委員長の顔写真があります。大石文雄、国民民主党。横に顔写真があります。学校への CO2 センサー設置。いち早い導入を評価する。質問。多摩地域内において導入した自治体が少ない中、新型コロナ対策としていち早く小中学校に CO2 センサーを設置したことは評価しています。導入時の予定では、小中学校の普通教室、特別教室、職員室への設置ということでしたが、全教室を上回る1000台を購入した理由について伺います。また、学校では基準となる CO2 濃度が定められていますが、設置場所や換気する場合の CO2 濃度の基準等、明確なルールや指導等は行ったのでしょうか。答え。当初、教室を優先と考えていましたが、学校医や学校薬剤師等からの換気の重要性の指導を踏まえ、さまざまな場所にあると分かりやすいということから、教室のほかに職員室、校長室や保健室等を設置箇所としました。センサーは CO2 濃度が上がると表示の色が変化し、基準数値を超えると音が鳴る設定になっています。設置場所についても、学校薬剤師からアドバイスをもらいながら、学校の状況に応じて設置しています。決算特別委員会での主な質疑項目。 丸一、庁舎管理。丸二、私有財産、市は立川市の市、保険管理。丸三、自転車等対策。丸四、地域見守りネットワーク事業。丸五、喫煙対策。丸六、CO2 センサーの設置。佐藤由紀、日本維新の会。横に顔写真があります。子宮頸がん検診、正しい知識や検診の周知徹底を。質問、子宮頸がん検診は対象者数に比べ受診者数が少ないと感じますが、令和3年度はどのように広報されたのですか？子宮頸がんは近年20代、30代の患者が増えているにもかかわらず、特に20代の受診者が少ないようですが、理由について見解を伺います。また、正しい知識の普及策について具体的にお示しください。子宮頸がんは発症すると妊娠・出産できなくなる可能性があること、亡くなる人も多いことをより一層周知していただきたい。答え、周知としては広報誌やホームページのほか、対象開始年齢である20歳の女性に検診が無料になるクーポン券を配布しています。また、受診歴のある方で、前年度未受診の方に受診票を送付しています。20代の方は、健康について自分で管理するという意識がまだ高くないことが考えられますが、子宮頸がんを予防する HPV ワクチンの積極的勧奨を再開しましたので、検診と予防の必要性の周知に努めていきます。決算特別委員会での主な質疑項目。丸1、LGBTQ+。丸2、男女平等参画の推進。丸3、子宮頸がん検診。丸4、都市農業振興。丸5、立川印のブランド化。一般会計決算に対する意見。討論より抜粋。立川自民党安心会。賛成。育児支援ヘルパーの利用制限回数の引き上げ、中小事業者事業継続支援金や胃がん内視鏡検診の取り組みを評価、また環境面において燃やせるゴミの減量に市民と共に継続して取り組み、成果を出していることを評価。公明党賛成。新型コロナウイルスワクチンの接種において、高い接種率と円滑な接種体制を構築したことを評価。胃がん検診への内視鏡検査開始、新型コロナ自宅療養者への医療支援体制を評価。中小事業者事業継続支援金の支給、居住支援協議会の設立を評価。日本共産党、反対。コロナ禍と物価高騰の中、実質収支は65億円の黒字、多額の基金を積み増しした財政運営を改めることを強く求める。新学校給食共同調理場の土壌汚染発覚や二酸化炭素の削減目標等の対応が不十分と考える。立憲、ネット、 緑立川、賛成、北口デッキ、エスカレーター、新学校給食、共同調理場整備、砂川学習館、建て替え事業など、市民への説明と理解が不十分と考える事業も多いが、子どもの学習支援事業など子育て支援事業を評価。国民民主党、賛成。新型コロナウイルス感染症にかかる緊急対応方針を定め、支援策を講じたことを評価。8、意見交換会、その後の取り組み。令和4年2月に開催を予定していた意見交換会の中止に際し、参加予定だった市民から文書でいただいたご意見の中から、委員会として取り組んでいく案件を決め、市の取り組み状況や今後の方針について確認しました。所管委員会、厚生産業委員会、委員会取り組み事項、障害児・障害者及び家族が新型コロナウイルスに感染した場合の対応や対策、括弧療養施設等での受け入れ体制について、閉じ、障害福祉サービス支給決定基準の公開、9月22日に委員長から市長に要望書を提出しました。要望書概要、市の決定に対して当事者が納得し、妥当性を確認できるようにするために、決定基準を早期に公開することを要望します。左に委員長が市長に要望書を渡している写真があります。9、陳情はこうなりました。令和4年第2回定例会で採択されたパートナーシップ制度、ファミリーシップ制度に関する陳情を市長に送付したところ、以下の通り報告がありました。令和4年11月1日から東京都がパートナーシップ宣誓制度を実施することに伴い、庁内の多様な性に関する制度検討委員会において、東京都が宣誓制度を実施した場合の本市における運用方法等を検討してまいります。また、制度実施に伴う民間も含めた運用上の課題についても検討してまいります。